えてくれるかも。東京観光ならハトバス、小さな旅が詰まっています。
あ、たけしからメッセージだ。今から帰ります。かっこ汗。今日は朝から忙しくてバタバタ。かっこ汗。午後は打ち合わせ遅れかけて汗。猛ダッシュしました。汗汗。とりあえず急いで汗。家に帰ります。汗汗汗。
汗かいてんな。
その汗、エアリズムで快適に。ライフとウェア、ユニクロ。
オンザロインドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか。不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。深夜特急オンザロード第7章、神の子らの家、インド1。私はまずツーリストインフォメーションへ行き、カルカッタの地図を手に入れたかった。フロントで場所を教えてもらうと、チョーリンギー通りを南にまっすぐ行ったところにあるという。医大生もこれから行く予定のベナレスやアグラについて調べたいので一緒に来るという。私たちはひとまず荷物を部屋に置き外に出た。日が高くなり、チョーリンギー通りは行き交う人で混雑し始めていた。私はその人の流れを縫って歩きながら、インド人が実に様々な皮膚の色を持っていることに感心していた。ベージュのような淡い茶色の人もいれば、漆黒に近い人もいる。色だけでなく、顔立ちも千差万別だった。我々がインド人に対して抱いているイメージといえば、色は黒いが目鼻立ちの整った美男美女というものだが、通りを歩いている人々は当然のことながら誰も彼もが美男美女というわけではなかった。よく見れば目がパッチリとしてまつげが長く、鼻はすっきりと高く、口元には独特の甘さが漂っている。などという人は何人もいない。おそらく、美男美女が存在する確率などといったものは、どの人種も大して変わりがないのだ。にもかかわらず、日本で見かけるインド人が皆美しく感じられるのは、日本に来ているというまさにそのことによってだけでも明らかなように、彼らが上流の階級に属するためかなり洗練されているからだろう。そんなことを考えながら歩いている人を眺めているうちに、奇妙なことに気がついた。皮膚の色が濃くなれば濃くなるほど、身なりがみすぼらしいものになっていくのだ。 それは残酷なくらいはっきりしていた。皮膚の色と服装の良し悪しとの間には、かなり深い相関関係があるようだった。体から汗が噴き出すほど歩いて、ようやくツーリストインフォメーションのオフィスにたどり着いた。そこで奇妙な日本人に話しかけられた。私たちがインド全体の地図や、カルカッタの区分図、ベナレスやアグラの観光案内書などをもらっていると、オフィスの隅にいた日本人の男がそばに寄ってきて、こう言ったのだ。カトマンズに行かない？唐突な申し出にびっくりしたが、その男の説明を聞いて、ある程度は納得できた。彼もやはり旅行者で、3日後にはカトマンズからのチケットで、日本に帰らなければならないのだという。ところが、インドでシタールなどの民族楽器を大量に買い込んでしまったため、ネパールに入る際、それに税金がかかることになってしまった。自分で楽しむためのものではなく、商売用とみなされてしまったからだ。もし何人かの手で分散して持ち込むことができれば、税金もかけられなくて済む。ついては、一緒にカトマンズへ行ってくれないだろうか。行ってくれれば飛行機代の半分は持つ。というのだ。その楽器、全部自分で使うんですか？私が尋ねると、男はことさら真面目そうな顔で答えた。友人のミュージシャンに頼まれてね。しかし、このいかにもインドズレした男が、インドを種に金儲けをしようとしていることには変わりなさそうだった。最初は好きでインドに通っているうちに、やがて必要に迫られて、小遣い稼ぎをするようになる。そしていつの間にか、それが本職になってしまう。その男の顔には、いかにもブローカー風の卑しさのようなものがにじみ出ていた。昨日カルカッタに着いたばかりだから、と私は断った。ところが、それを聞いていた医大生は、変に乗り気になってしまった。行ってみようかな。だって、まだろくに街も歩いてないんだぜ。私が言うと、医大生は全くあっけらかんと言った。カルカッタはもうたくさん。僕が一番行きたかったのは、カトマンズだったんだ。それにカルカッタは、帰りにも見られるから。同じ土地を同じように動いても、人によってこれほど受け取り方が違うのかと、不思議な気がした。私はこのオフィスに来るまでの道すがら、こんなことを思っていたのだ。 カルカッタという町は、ほんのワンブロックを歩いただけで、人が一生かかっても遭遇できないような凄まじい光景にぶち当たり、一生かかっても考えきれないような、激しく複雑な想念が湧き起こってくる。なんという刺激的な街なのだろう。一体自分は、どのくらいこの街にいたら満足するのだろう。男はこのチャンスを逃すまいと、医大生に向かって懸命に書き口説き始めた。カトマンズは詳しいので、いろいろな便宜を図ってやれるだろう。安い宿も紹介するし、面白い場所にも案内してあげる。行こうかな。医大生が今度ははっきりとそう言った。医大生はすっかりカトマンズへ行く気になってしまったようだった。つまらないことに巻き込まれなければいいが、と心配にならないでもなかったが、口に出して忠告しなければならないほど、その男も悪人ではなさそうだった。男は、次に私を説得しようとしたが、全くその気がないのを見て取るとすぐに諦め、医大生をインド航空のオフィスに誘った。気持ちが変わらないうちにチケットを買ってしまおうと考えたのだろう。君はどうする？医大生が訪ねてきた。とにかく、どこかで腹ごしらえをするよ。私が言うと、医大生も朝から何も食べていないことを思い出したらしく、一緒に行こうかなとつぶやいた。逃げられてしまうのではないかと不安になったのだろう。男は私たちに、行きつけのレストランがあるからそこで食べないかと提案してきた。インド料理？もちろん。高くない？もちろん。ということで、私たちはその店で朝昼兼用の食事をすることにした。昼食時ということもあったのだろうが、店の中は客で混み合っていた。中に入ると、香辛料の匂いばかりでなく、揚げ物の油の匂いや、腐った牛乳のような匂いなどが、鼻をついてくる。天井では大きな羽のファンがゆっくりと回り、生暖かい風を送っている。そして、至るところにハエ。いかにもインドの食堂という感じがして、悪くなかった。客には、ズボンにワイシャツといった格好のサラリーマン風の男もいたし、腰巻きのようなものに、ゆったりした木綿のシャツを着た商店主風の恰幅のいい男もいたが、どういうわけか、女の姿は一人も見かけなかった。私たちにとっては、初めての本格的なインド料理だった。 何をどう注文していいかわからない。しかし、男は片言のベンガル語なら喋れるらしく、私たちがカレーの種類を決めると、あとは適当に頼んでくれた。やがて私の前に出てきたのは、マトンのカレーにダールという汁、チャパティという名のパンに米の飯、それにダヒーという名のヨーグルト、というものだった。カレーは思ったほど辛くはなかった。まずくはなかったが、美味しいと叫ぶほどのものでもなかった。頭上にはハエの大群がいて、テーブルの上の皿にたかってくる。手で払っても払ってもキリがない。医大生は神経質に追い払っていたが、私は途中で諦めた。中国式に、ハエのたかるものはうまいもの、と思うことにしたわけではなく、これほどしつこいハエたちが、調理場でこの皿だけを見逃してくれたはずはない、と気がついたからだ。ここで追い払ってもすでに遅い。周りを見渡すと、ハエなどにかかずり合っている客など誰もいない。どうやらインドでは、この種の達観が生きていく上でどうしても必要なのかもしれなかった。
無修正が開催中です。東京、札幌、名古屋、千葉、岡山、大阪、仙台、福岡、東京、全国9カ所26公演、2万人動員予定の全国ツアートゥーダンス、ポポポポイエー、これはまさにヤバイバルダンス。詳しくはTBS ラジオのイベントページで。
山里亮太です。私が一人で喋り尽くすトークライブ、山里亮太の140全国公演開催中。7月22日土曜日は地元放送局で4時間生放送の MC を務めたこともあるサガーでお話をさせていただきます。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。